キラリンクラブ。皆さんおはようございます。パーソナリティの松村まなみです。皆さん今日も土曜日がやってまいりました。皆さんこの朝をどのようにお過ごしでしょうか。今日も素敵なゲスト様をお迎えしております。はい、それではご紹介いたします。一般社団法人日本ハッピーエンディング協会代表理事でいらっしゃる斉藤真平様にお越しいただきました。斉藤さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日は実は遠くから都内ですよね。はい、とつながってます、はい、広島をつなげての放送になっております。はい、ということで斉藤さん、すみません、簡単でいいんですけれども自己紹介をお願いいたします。
はい、一般社団法人日本ハッピーエンディング協会の斉藤真平と申します。よろしくお願いします。真平というのは珍しい名前なんですけれども、ちょうど今鎌倉殿の13人で藤原の秀平康平が出てきてますけど、あの平と同じ平です。はい、私は今ご紹介いただいたように一般社団法人日本ハッピーエンディング協会の代表理事として、人生100年時代と言われている、この超高齢社会のリスクマネジメントにハッピーエンディングプランナーの仲間の皆さんと一緒に取り組んでおります。今日はその話について若干ご紹介できればなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや斉藤さんから前々からね、こちらの話をすごく聞いてみたいなと思っていました。皆さんも日頃ね、何にもこういろいろな、ね、感情をお持ちになりながら生活してるんですけれども、やっぱり自分を幸せだって思う時とか、いや今とっても悲しいなって思う時もあるけれども、自分の人生のリスクにね、気がついてこう備えていくっていうことについて改めて考える機会っていうのはなかなかお持ちでないではないかなと思うんですけれども、そのあたりをね、今日斉藤さんにいろいろそれを仕組み化していろんな方がこう提唱する、そのお話もしていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオよりお送りいたします。
キラリンクラブ。
はい、斉藤さん、番組が始まりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先ほどからハッピーエンディング、最後、幸せな最後ってことですかねっていう言葉がたくさん出てくるんですけれども、そもそもハッピーエンディングとは何ぞやというところからね、お話しいただきたいんですけれども、はい、斉藤さんが今しているそのハッピーエンディング協会の活動、これはまたちょっと自己紹介の中にも少しあったんですけれども、簡単にまた教えていただけますか。
はい、ハッピーエンディングは日本語で言いますと終わりよければ全てよし、と言いますよね。こういう感覚は皆さんよくお分かりだと思うんですね。一日の中でも、日中にちょっと嫌なことがあっても夕方にいいことがあったら、今日はいい一日だったなと思うようなご経験があるんじゃないかと思いますね。はい、そういった意味でですね、エンディングが全てを決めると、こういうふうな現代心理学の発見がありまして、私はそれに非常に共鳴しましてですね、やっぱり終わりを良くしようと、途中がいろんなことがあったとしても終わりが良ければその途中のことも含めて全て良くなるということをですね、広めていきたいと思っております。これはエンディングと言っておりますので、 まあ、一生のことについてが一番大きなテーマなんですね。やっぱり人生の最後を迎えるときに、その時にいい状態であるならば、それまでに至った人生に、うん、まあ人生って山あり谷ありですよね。いろいろあったとしても、ね、あ、いい人生だったなと思って、死んでいけると。で、それはご本人だけじゃなくて、うん、その本人を見送られるご家族の方々も同じような印象を持たれるんだと思うんですね。はい、で、問題はですね、まあ人生は長いんですけれども、特に私どもは老後のこと、にフォーカスをしています、まあ、一生懸命働いてこられて、でご家族を作られて、はい、お子さんを育て上げられてというところで、まあ、老後というのは人生の収穫期と言われているんですけれども、うん、まあ、しかしそこでのんびりと趣味でもしながら暮らしたいという時に、やはり病気になられてしまったり、まあ、あるいはお金のことで困られたり、うん、家族がうまくいかなかったり、まあ、そういうことで収穫期と言われているような人生がですね、そうじゃなくなってしまう方っていうのは、まあ少なくないわけなんですね。で、それは、その時になってから一生懸命やろうと思っても間に合わないことが多いんです。まあですから、まだ人生山登りで登ってる時に、どんなことが老後にあるのかっていうことに気づいていれば、それに備えながら登ることができますよね。まあそれをハッピーエンディングカードというカードゲームを使って、早めに気づいていただいて、備えていただこうということをしているわけです。それがハッピーエンディングということなんですね。まあ、老後になってからですね、まさかとか、あるいは想定外だったっていうことは言いたくないじゃないですか。
そうですよね。
うん、若い頃は、まさかがあっても、やり直しが効くんですよね。ところが、年を取ってから、自分の体力とかですね、精神力が弱くなっている、残された時間短いときに、挽回はなかなか容易じゃないんですよね。ですから、ハッピーエンディング、いい人生だったなと思うためには、若い頃からそれに気づいて備えていただきたいというふうに思っています。
なるほど。そうですよね。不意に想定外のことが起きるときに、その対応力ってなかなか身についている方って少ないかもしれませんしね。幸せな最後を迎えるために、それこそいろいろなこう考えられるリスクっていうのを斉藤さんの方ではご準備されているというか、そういうところですかね。
はい、
なるほど、わかりました。そもそもなんですけれども、このハッピーエンディング、終わりよければ全てよし、これを皆さんに広めようと思った何かそのきっかけっていうのは、斉藤さんの中でどんなことだったんでしょうか。
はい、私は実は大学卒業してから損害保険会社に入社しまして、まあその後、その子会社の生命保険会社にも行ったりしてですね、まあそういった意味で32年間、損害保険、生命保険で、まあ本社の企画部門から営業部門まで幅広く経験をしております。もうそういった中でですね、やはり保険っていうのは万が一に備えてお金をかけとくということなんですよね。はい。まあそういった意味で保険をかける人っていうのはしっかりした方なんですけれども、私もかなりですね、その32年間の間で保険金とか給付金をお客様にお届けしました。
はい。
しかしですね、お届けしに行ってみると、確かに保険金とか給付金というお金は手に入るんだけど、お金ではどうにもならないリスクがたくさんお届けさせていただいたお客様のところに起こっているってことが分かったんです。
はい。
でも私はですね、その当時は保険を売ることが中心でしたから、それ以外のことについてまでアドバイスをしようということまでできなかったんですが、自分が死ぬこと、あるいは家族が死ぬことを考えるって滅多にないじゃないですか。
まあそうですよね。
まあ、そういった意味では保険に入るときっていうのは非常に縁起の悪いことをあえて考えているっていうタイミングなんですよね。できれば私は保険会社にいたもんですから、やっぱり保険に入ろうと思ったときに、お金のこと以外のリスクについても知って、必要があると思ったら備えてもらった方がいいんじゃないかなと思ってたんですよ。
ま
あ、そこで、まあ、そういった意味で私54歳でちょっと早めに会社を退職しまして、このビジネスを始めたということになります。はい。その時にお金以外のリスクって非常にたくさんあるんですよ。
そうですよね。はい。
それをどうやって分かりやすく知っていただこうかという時に、 まあ、いろいろ考えてカードゲームにしたわけなんです。それがハッピーエンディングカードです。
そうですか。いや、あのハッピーエンディングカードね、あのリスナーの皆様も実際にご覧になると、はあなるほどって思うんですけど、やっぱり形とか大きさもものすごく見やすいですし、あの内容もこう端的にねすごくよくまとめられていて、すごく分かりやすいんですよね。
ありがとうございます。
これをカードにしようと思ったというところは、なんかこうそれはなんか発想とかひらめきですか？
あのですね、まあやはりそのあまりにも範囲が広くてですね、しかも言葉で説明ができないような問題がたくさんですよね。
本当ですよね。
あのそういった意味で、まあ、いろんな方法があるんですけれども、 本に書くとかですね、
はい、
あるいは講演会セミナーをやるとか、
はい、
あるいはゲームの中でも、まあ、人生ゲームのようなですねスゴロク方式もありますけれども、
はい、
やはり多種多様な、まあ、人それぞれなんですね、その内容も、これをあの分かっていただくためにはやっぱりトランプみたいなカードゲームが一番いいと思ったわけなんです。
なるほど、まあ、いろいろ考えた中での結果、そのトランプのようなそのカードというところで、決まったわけですけど、実際そうですね、私もあの手に取って、見させていただいて、これはできてる、これはできてないというのをこう綺麗に分けられるっていうのがすごくいいですよね。
はい、うん、まあ、カードのいいところはですね、まあ、順列組み合わせができるってことなんですよ。
うん、
まあ、それと
順列組み合わせ、
はいはい、まあ、だからすごい多様な選択肢が できるってことなんですね、一つは。
はい、
はい、でやっぱりカードというのはその置くことによって選択ができるんですね。まあ、
うんうんうん、
ロジックカードというのが11枚、ハッピングカードが49枚なんですけど、49枚のカードをロジックのカードに従って、まあ基本的に二者択一なんですけども、はい、それを4回あの振り分けていくと、自分が死ぬまでにやっておきたいことが決まるというゲームなんです。
いや、あ、すごいこう如実に抽出されるのでね、優先順位もつけやすいですし、皆さんこう漠然としかこれやらなきゃあれやらなきゃって言って頭の中が結構混乱している方とかもねいらっしゃると思うんですよね。すごくよくまとまっていていいなと思ってるんですけれども、実際にあの活用された方、利用者様の方からいただいたお声の中で、斉藤さんが印象に残っていることって何かおありですか？
はい、あの必ずですね、このカードをプレイしていただく方にはアンケートをお願いしてるんですよ。
アンケート、
はい、はい。まあ、これはあのチェックリストと兼用なんですけれども、どのカードをやりたいのかって、まあチェックして、最終的にチェックしていただくんですけども、
はい、
裏側にアンケートをやるんですが、まずアンケートの第一問目は、面白かったですか、面白くなかったですか、イエスかノーかっていう質問なんですけど、うん、
はい、
おかげさまで 99% 面白かったに丸をつけて、
はい、
いただいてます。はい、それであ のなおかつ、まあ、このような問題について総合的に相談できる人がいますかっていう質問に対しては、あの3割の人しかそういう相談できる人はいないということだったんですね。でまあ、これはハッピープランナーの仲間がですね、ご相談に預かるということなんですけども、はい、あともう一つは、あのこのカードを誰かに紹介したいですかというのが最後に質問があるんですけども、こちらもですね 90% の人が紹介したいと、自分も体験したんだけど他の人もやってもらいたいというふうに書いていただいてですね、あとコメント欄もあるんですけど、私一番印象的だったあのコメントがですね、一つご紹介すると、
あ、聞きたいです。
はい、はい、あのやりたいことがたくさん発見できて後悔していますと。
なんと。
反省しています。やらなきゃいけないことっていうふうなイメージじゃなくてですね、やりたいことがたくさん見つかったっていうふうにですね、書いていただいたのは、私としても非常に嬉しかったですね。まあそういった意味じゃですね、ワンライフ、人生って一回しかないじゃないですか。
はい。
で、それを後悔しないために、この49枚のカードを見ていただくと、その中に何枚かは、まあ、ひょっとしたら気づいてなかった問題もあるかもしれませんし、
はい、
気づいていたかもしれないけど、まださ、先送り、後でやればいいやと思ってたものもあると思うんですけども、これをやった方が楽しいねというふうなカードを見つけていただければというふうに思ってます。
なるほど、そうですよね。これはやっぱりいろんな利用者様、いろんな年代層の方もいらっしゃるでしょうし、いろんな、まあ、お立場の方もいらっしゃる、その中で、まあ、本当にこう多岐にわたったカードだと思うんですけれども、そうですよね、実際に、まあ、こんな効果がありましたみたいな、あ、これからやらなければいけない、でもやらなければいけなくて、これもやりたい、うん、っていう中で、そうですね、一番、そうですね、皆さんが利用者たくさんいると思うんですけど、一番こう注目されていることっていうのはどんなことなんですかね。実際にそのカード、どのカードが選ばれてるんだろうかと思うんですけれども、はい、
何枚かやっぱり多いカードがありまして、統計も取ってるんですけれども、
どうです、
はい、一番多いのはですね、任意貢献と法定貢献の違いを知ってますかっていうカードなんですよ。
あ、そうなんですね。
保険人のカードなんですね。まあ、今認知症とかでですね、まあ、財産が動かせなくなっちゃってるとかっていうのもいろいろ報道されてましてね。
はい、
ですからその私どもは任意貢献の契約だけじゃなくて、公正証書5点セットって言ってるんですけれども、そういったものを作るサポートを、まあ、させていただいてるんです。
はい。
まあ、あとは老後の生活資金、はい、死ぬまでお金には困らないっていうカードがあるんですけど、なかなかやっぱそういう方は少なくてですね、は
い、いや少ないでしょうね、
は
い、
でもまあ問題はですね、ちゃんとキャッシュフロー表を作ってみると足りるか足りないかって分かるんですよね、はい、でも意外とですね、作ってみると、ああ、安心できたっていう人は少なくありませんね。
ああ、はい、なるほど。
あとはやっぱ介護です。
ええ、
介護を受けるところを決めている、まあ、自分が認知症になってからでは決められないですよね。
そうですよね。ま
あ、あと介護の費用、
はい、
あと尊厳死ですね、植物人間状態になった場合の延命治療を受けるか受けないか決めている、
はい、
まあ、こういったカードがですね、やはり選ばれる方が多いです。
そうなんです
ね。しかもそういった問題に気づいてなかったとか知らなかったっていう方が少なくないんですよね、はい、まあ、どんなに賢明な方でも知らないことには備えられないですよね、
はい、
ですから一度はですね、まあ、やられてご覧になるといいと思います。
そう思いますね。
あともう一つですね、入るケースが多いのが、最後にですね、お世話になっている方々に感謝の気持ちを常に伝えていますかっていうカードがあるんですよ。このカードはですね、結構選ばれて、
はい、で
どのカードから先に一番先に着手しますかっていうロジックカードがあるんですけども、
はい、
このありがとうを言うっていうカードが選ぶ方が多いんですよ。
いや、いいことですね。
で、お聞きしてますとね、はい、どなたに言うんですかって言ったら、うちの奥さんに帰ってすぐ言いますかっていう方がいらっしゃってですね、いや、少なくないんですよ。まあ、多分その方は変えられると、そのご家庭はすごくいい雰囲気になってんじゃないかななんて想像したりしますけどね。
そうですね。いや、このカードのお話を、その、ね、ご主人様が奥様とかに、お話しされるんじゃないんですか。そうすると奥様もやってみたいなんていうことも終わりなんじゃないですか。
はい、
うん、
よくあるのはですね、お嬢さんが最初にプレイしに来られて、その後で、はい、ご両親を連れてこられるとか、まあ、そういうリピートも少なくないですね。
いやー、そうですよね。そう、お若い方もね、十分にこれは考えるでは、とても考えるといいなと、逆にお若い方がされるといいのかななんて思ったりもしました、
うん、はい、まあ、実際ですね、あとどれぐらい生きるかって、若い人は必ずしも、はい、お年を召された方でも生きるとは限らないんですよね。
そりゃそうですよね。
病気もあるし事故もありますよね。
うん、
まあ、ですから私は、まあ、小学生でも中学生でもやっていただくと、はい、よろしいんじゃないかと思います。
確かに
金融リテラシーということで、高校生中学生からですね、お金の勉強を推奨してますけれども、
はい、
お金の勉強をするときに何のためにお金が必要になるか、老後にそれを考えるのにこのカードをやっていただくといいんじゃないかなと思います。闇雲に株でね、稼ぐとか増えるとかだけじゃなくて、何のために増やさなきゃいけないのっていうところが多分大事だと思うんですよね。
確かにそれを考えるいいきっかけになるカードですね。
はい、それとご自身のことだけじゃなくて、自分のご両親のことがありますよね。
はい、
ご両親が今元気なんだけど介護が必要になった時に、親のお金で老人ホームに入れるんだろうかと、 まあ、こういったことでなかなか親子の間では話がしづらいじゃないですか。
そうですよね、うん、
でご本人はあんまり心配されてない場合が多いんですけれども、お子さんが分かっていらっしゃれば、はい、まあ、そうなった時に段取りがよくできるようになりますよね。
そう思います。なるほどなるほど。いや、なんかいいことだらけのカードですね。しかもなかなかこう家族で会話をする、皆さんそれぞれ家族それぞれが忙しくて会話をすることがこう希薄になっている、その中でこうやって皆さん一つ一つこのカードを使ってみんなの人生を考えていくっていうのは本当に素晴らしい取り組みだと思います。
はい、ありがとうございます。カードのですね、はい、メリットもう一つありましてね、やはり親しい間になればなるほどこの手の話はしづらいんですよ。
うん、そうかもしれない、
はい、はい。だから代わりにカードに語ってもらうんです。
おう、
要するにカードがその心配する人のエージェントなんですよね。
うん、
そのカードを渡してちょっとやってみたらって言って やってもらうと、
はい、
心配してる人が直接、いや介護を受けるんだったらどうすんのとか遺言書いてくれとかって言いづらいものを代わりにカードが言ってくれるんです、本人に。でご本人は自分で気づいたということになるんですね。自分で気づいた方が人から言われるよりもいいじゃないですか。
確かに、うんうん、はい、その方がその自分で気づきを得るっていうことがね、やっぱり自分の中でもうしっかり認知するっていうことになるので、うん、いいことだと思います。
はい、
では後半なんですけれども、このカードを上手に使うプランナーさんのことにもちょっと触れて、将来どんなことをしていきたいのかということをお聞きしていきたいと思います。
はい、
トークライブレディオ夢の種。
それでは、後半またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでこのハッピーエンディングカードもよく勉強されているハッピーエンディングプランナーさんですね、こちらの方をたくさん養成していらっしゃると思うんですけれども、プランナーさんのことについてもちょっとお聞きしたいと思います。
はい、
この方たちはどういう学習をする方たちなんですか？
はい、ハッピーエンディングプランナーっていうのはですね、このハッピーエンディングカードを使ってお客様のハッピーエンディングをお手伝いする方々なんですね。
はい、
実にさまざまな業種の方々が集まっていただいてまして、まず保険関係の方、
うん、
それから不動産、
はい、
そして、葬儀、それから、弁護士、司法書士、行政書士、税理士のような事業の皆さん、
はい、
とか社会福祉士、ケアマネージャー、看護師の皆さん、実にさまざまなですね方々が、チームを作ってお客様をサポートしようということなんで、さまざまな方々が集まられてですね、でこの方々はハッピーエンディングカードを使ってご自身のビジネスのニード喚起、必要性を理解していただく、
はい、
というだけではなくて、さらに自分の仕事とは関係ないけれども、うん、やはりそのお客様のハッピーエンドのためにこのカードを使って必要なことを気づいていただこうと、もうこういうことをする方々なんですね。で、
はい、
ご自身でできる専門分野のことはご自身でサポートをして、できないことは他のチームトラストと言ってるんですけれども、
はい、
この地域のハッピーエンドプランナーの他の専門家にご紹介することによって、そのお客さんの代理人ですよね、となって、コーディネーターと言ってもいいかもしれませんけれども、
はい、
お客さんのハッピーエンディングをずっと付き添ってお守りしていくと、これはハッピーエンディングプランナーなんです。はい、
なるほど。
ハッピーエンディングプランナーの皆さんの、にとっての、メリットって言いますか、それは、はい、このカードを使うことによってお客様がしたいことを全部共有化することができるっていうことなんです。これがですね、今後死ぬまでにしたいことは何ですか教えてくださいって言っても、 お客さん自身がですね、知らないことを答えるわけにはいきませんし、知ってたとしても、なんでそのことをあなたに言わなきゃいけないのよ、ということじゃないですか。
そうですよね。
はい。ところが、このカードはセルフプレイ方式なので、お客様がカードと自問自答しながらプレイをした結果が、目の前に見えちゃうんですよ。
は
い、あ、そうすると死ぬまでにこういうことがしたいんだなってことが分かってしまう。そうすると、分かった以上は、ほっとくわけにいかないじゃないですか。
そうですね。
だから、私ができることは私がやりますし、できないことはこういうメンバーがいますので、ご紹介しますよってことで、お手伝いをしていく。まあ、これがマーケティングの仕組みなんですね。
なるほど。
はい。やっぱりどんな商売もそうですけど、お客さんの顔にですね、例えば、不動産の売買がしたいとかですね。
はい。
お金についてちょっと相談したいとか書いてあれば、
はい、
あ、私が手伝いますよって言えるんですけど、そんなことを顔に書いてるお客さんいないわけですよね。
そうですね。
お客さんの方から言ってくれる人もいないわけです、
はい、
これをですね、聞き出すのはですね、そんな容易じゃないんですね。ところがこのゲームをすると、一生涯死ぬまでにやりたいことが全部共有化できるってことなんです。で、お客様にとっても、まあ、プライバシーって問題あるかもしれませんが、やはり知ってもらうと助けてもらえることも出てきますよね。
そうですね、
はい。まあ、あとはその人に頼むか頼まないか、そのお客様の判断ですから。まあ、そういった意味で、はい、私もこのカードをですね、人生ドックっていう言い方もしてます。
はい。
人間ドックってありますよね。健康診断。
はい。
まあ、ちょっと詳細なやつ、はい。ちょっと健康に不安が出てくると、は
い、
人間ドックを受けるじゃないですか。で、いろんな検査をして、その検査が数値が出てきますよね。
はい、
こういう治療した方がいいですよとかってなるわけじゃないですか。しかし、あれは健康のことだけなんですよ。だから、ハッピーエンドカードというのは人生ドックなんです。この人生において、こういうことをやり残してますよとか、こういうことを気をつけたらいいですよってことを自分でカードでチェックするんですね。まあ、それが診断表というのはチェックシートという形で自分でまたチェックすると、
はい、
いうことなんで、まあ、だから人間ドックを受けようかなっていう方は、まあ、ちょっと自分の健康にちょっと心配だとか、あるいは気にかかっていることがあるような方は、はい、ハッピーエンドカードで人生ドックもお受けいただいたらどうかなと思います。
はい。いや、すごい。もちろん健康はね、体も大事なんですけれども、本当にこの人生ドックをね、とっても大事なことなんだなっていうのが、すごく今までのこのお話の中からよくわかりました。ありがとうございます。はい。それでは最後、エンディングの方に入りたいと思います。
夢の種。
はい、斉藤さん、とうとう終わりの時間が来てしまいました。
はい、
はい、いかがでしたか？
ありがとうございます。いろいろお聞きいただいて、私も問題が整理できました。
はい、いや、すごくね、いいお話ですのでね、私も広島でこのハッピーエンディングカードをね、たくさんの方に体験していただきたいと思うので、たくさん宣伝させていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。皆さん、ぜひハッピーエンディングカードを一度プレイしてみてください。
はい、はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。本日お越しいただきましたゲスト様は、一般社団法人日本ハッピーエンディング協会代表理事でいらっしゃる斉藤真宏様でした。斉藤さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは皆さん、キラリンとした一日をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。